高山俊吉気分青信号。こんにちは。関越自動車道でツアーバスのバスが大事故を起こした、たくさんの人が亡くなったり大怪我をしたりしたという、その事件がありました。昨年の4月のことです。で、この事件はツアーバスの在り方だとか、ツアーバスの運転手さんが過労状態だったのではないかとか、いろいろな議論に発展をし、さまざまな角度からその後の交通行政の在り方にも変化のきっかけを担った事件でしたけれども、このバスの被告人が刑事裁判にかけられて、その裁判が先ほど行われて、第1回の公判が前橋地裁で行われた。この報道に接した方は少なくないと思いますが、罪名は何だったかと言いますと、自動車運転過失致死傷罪で、被告人はどういう罪状認否をしたかというと、眠気を感じながら運転を続けていたことはない、そういうことを言った。つまり起訴事実を否認した。弁護側は、この被告人は睡眠時無呼吸症候群、SAS と言われますが、睡眠時無呼吸症候群の症状を持っていて、この事故発生の時に突然眠りに陥った。こういう主張をしたようです。つまり無罪の主張でした。で、睡眠時無呼吸症候群というのはあまり知られた病名ではありません。この病名が知られてまで間がないんですね。で、実際に突然睡眠に陥ってしまい事故が発生したということで、そのドライバーの刑事責任が問われたという事件がありますけれども、数はそう多くない。無罪になった例もあれば、有罪になった例もある、いろいろある状況なのですけれども、しかしそのいろいろといっても数があまり多くない。数が多くないということはどういうことになるかと言いますと、捜査をする捜査官も裁判官も、それから弁護人も、また被告人自身も、睡眠時無呼吸症候群の自分は患者であるということ、この人はその患者であるということがわからない。睡眠に陥ったということからすぐに連想するのは、睡眠時間が前日少なかったんじゃないか、疲れていたのではないか、そういう感じですね。で、特に警察、捜査にあたる警察官は、どこかで眠気を感じただろうということに徹底的に、力を注ぎます。尋問もそのことに集中します。どこかで違和感があったんじゃないか、ぼーっとしたんじゃないか、で、そのぼーっとしたところが居眠りを感じたことなんで、そのぼーっとしたところで運転を中止する義務があったということになるだろうと、こういう議論に持っていこうとします。で、それを持っていかれることを、その被告人自身が、あるいは被疑者自身が、自分自身が睡眠時無呼吸症候群の患者であるということを知らない場合がすごく多いものですから、そういえば眠気を感じたかなとか、少しぼーっとしたなとか、そんな思いになっていってしまうこともあります。で、したがってそういう応答をしてしまう。そうするともうそこからは睡眠時無呼吸症候群などというものはどっかに消えてしまいます。眠気を催した運転手がそれにもかかわらず運転を中止しないで運転続けたという、その事件として全て作られてしまいます。裁判に関わる弁護人や裁判所などが、裁判官などが、どうもこの事件は何か単なる眠気 系の事件ではないのではないかというふうに考え始めるところから、問題にメスがこう入っていくことになるんですけれども、この関越バスの事故の場合には、裁判が後半が始まる前に行われていた公判前整理手続きの中で、どうやらその可能性があるという鑑定が出た。で、鑑定が出た、鑑定書が提出をされたということから、この被告人自身も自分で気がついていなかったらしい睡眠時無呼吸症候群の患者であるということが前提になって審理をするということで、この第1回公判期日を迎えたことになる。そうすると、それが気づく前に作られている調書というのは睡眠時無呼吸症候群の素の字も出てきませんから、居眠り事件として捜査が行われていて、でもそうじゃないんじゃないかというような話が両方が出てくる。なかなかにややこしい話になります。睡眠時無呼吸症候群の患者は突然居眠りをしてしまうとなると、実態そうするとどうしたらそういう事故は防げるのかということを今度は考えなければいけないことになってきますね。本当に突然なのだろうか、何か前兆があるのか、その前兆というのは被告人自身に、あるいはその車の運転者自身に感じられないものなのか、感じられるんであればそこで防止、運転を止めるとかそういうことが期待されるけれども、全くもって何の前兆もない、何の予兆もない突然なのかというあたりが、まだまだこの医学、科学の分析が進んでいないところだろうと思います。300万人とも言われる睡眠時無呼吸症候群の患者さんがいることで、その中には運転免許も取っている方も相当数いるであろうと思われることなどからすると、この種の病気を持つ方の対応をどうするかというのは、それはそれとしてきちんと考えていかなければいけないと思いますが、前に私は転換の患者さんのことについて、転換の障害を持つ方のことについてお話をしたことがありますけれど、やはりこの無呼吸症候群の症状を持つ人の車両運転をどうするかということについても、やはり医学の力、科学の分析の力によって、その予兆を何とか見出して、そして事故に至らない前にそれを回避する方法というものを開発すること、研究開発することがとても大事なのではないか、そういう気がしています。皆さんどのようにお考えでしょうか。今日はここまでにしましょう。